三原市議会だより。平成30/2018年2月1日、ボリューム51、デイジー図書判例。この図書の階層はレベル4まであります。デイジー図書判例終わり。星、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。平成30/2018年2月1日、ボリューム51。写真説明。四季を通して楽しめる三景園には梅の種類も多く、いろいろな花が楽しめます。池を背景に白やピンクの梅が咲いています。写真タイトル、梅香る。撮影者、老人大学、森平康則さん。写真説明終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/。 表紙終わり。金剛の目次。主な内容、ページの順に読みます。特別委員会の概要、2ページから3ページ。議員全員協議会の概要、4ページから5ページ。一般質問、15名の議員が質問、6ページから13ページ。常任委員会報告、14ページから15ページ。高校生との意見交換会、16ページから17ページ。定例会議決結果、18ページから19ページ。次回定例会開催予定、19ページ。我が町に望む夢、20ページ。目次終わり。決算特別委員会の概要。決算特別委員会は、平成29年10月19日から24日の4日間の日程で開催し、平成28年度の決算審査を行い認定しました。ここでは決算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。決算特別委員会質疑の抜粋。公務費。三原色のブランド化推進事業について。問い、本事業のコンサルティング参加事業者店舗数について問う。また、マツダスタジアムでの観光 PR 内容、販売効果については。答え、加盟41事業者のうち38人、店舗数31店舗が参加。通常業務がある中での参加という意味ではある一定の効果があったと考えている。観光 PR は築城450年の PR チラシ等の配布、三原色の PR、アストロビジョン、大きなビジョンで、三原色のブランド化推進事業や季節キャンペーンの PR、 他にチラシ、内輪等の配布を行った。民生費。子育て世代包括支援センター事業について。問い、特定妊婦の支援実績は。答え、母子手帳交付時に全員にアンケートを取り、平成28年度は心身の不調を訴える方が16人、全体で63人把握でき、支援プランを立てることにより、平均1人5回の支援ができた。衛生費、清掃工場費について。問い、県に情報開示を求めたところ、市内の事業者が産業廃棄物を一般廃棄物として不適切な処理をしていたことが分かった。その経緯及び内容は。答え、 昨年10月に県と本市で立ち入り検査を実施し、事実を確認した。その後、本市が文書注意、県が警告書による指導を行った。農林水産業費、有害鳥獣駆除対策事業について。問い、イノシシの捕獲において先進的な取り組みが成功しているが、市街地におけるイノシシ被害の対応について問う。答え、市街地では個々が対応している状況で効果が上がっていない。集落全体で取り組んでいる大和町無垢なし地区等の効果的な手法を広めたい。保護費、地域循環型コミュニティポイントシステム環境整備事業について。問い、浮代和音カード。浮代はひらがな、和音は WAON。 お金をチャージして支払うことができ、ポイントも付与され魅力あるカードであるが、利用上の課題もある。今後の取り組みはどうか。答え、今後加盟いただいたお店でカードが使えるようにするほか、チャージ機の整備も図り、市民の方が利用しやすくなるよう環境整備を進めていきたいと考えている。保防費、自主防災組織設立育成事業について。問い、自主防災組織の新規設立に向けた働きかけの状況、設立数はどうか。答え、町内会自治会組織による設立が大半で、自主防災の活動内容などを説明する出前講座を行うほか、三原市防災ネットワークなどの協力を得て相談に乗るなどの立ち上げ支援もしている。新設数は平成28年度6組織である。教育費、教育行政全般について。問い、心の教室相談員を22名から10名に減らし、相談件数が激減した大変な問題だ。答え、学校の相談体制の充実を図ることで対応している。問い、トイレの洋式化は。答え、小校舎 67%、 中校舎 57%、 小体育館 78%、 中体育館 18%。 問い、学校給食の残量は。答え、8.2% が 5.3% に減った。問い、英検3級の受験補助の成果は。答え、22.9% が合格。区別会計、国民健康保険事業勘定。問い、財政調整基金を繰り入れて保険税を下げることはできないのか。答え、新薬やインフルエンザ等により保険給付費が急激に増加したときに必要なため、基金の繰り入れはできない。討論、採決。反対討論。瀬戸内三原築城450年事業の成果が不明瞭である。清掃工場への不適切な廃棄物の搬入、安森コートンの記念碑作成についての説明責任が不十分である。また厳しい財政状況の中で大型事業が推進され、市民の福祉・健康・安全への施策が不十分である。賛成討論。三原城跡歴史公園や三原歴史館など環境整備を行い、観光交流の活性化に努められた。また、新庁舎建設事業への着手、新消防本部庁舎、新斎場建設への積極的な取り組みや防災機能の強化などを図られ、元気な三原の街づくりが着実に行われた。採決、討論された議第89号、100号、102号、103号の4件については、規律採決の結果、賛成多数で可決。他18件については、全員一致、 各決算は認定すべきものと決した。採決の結果は18、19ページおよび三原市議会ホームページ内の議決結果をご参照ください。平成29年12月定例会の概要。12月定例会は平成29年12月5日から18日までの14日間で開催しました。今定例会では26億1712万円の一般会計補正予算第1号ほか20議案報告1件を審議し、それぞれ可決しました。ここでは補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会質疑の抜粋。総務費人件費について問い。議員及び特別職の期末手当の増額について、一般職の給与と同様に国家公務員に対する人事院勧告に準じて改定する根拠は何か。答え。議員の報酬及び特別職の給与も生活給の一部と考え、公平、公正、透明性を確保するためには人事院勧告を準用することが適正である。消費税率引上げ分の追加支払い等について。問い。どのような調査を行い対象となる契約を把握したのか。答え。全庁的な調査を行った上で契約内容について確認し、役務の対価に消費税率引上げ分が上乗せされていないと判断した場合対象とした。教育費就学援助事業について。問い。就学援助費について、新入学児童生徒に対する学用通学用品費の支給時期を3月に前倒しするとともに、準要保護対象者も国の基準額に合わせて増額することを高く評価しているが、この度の制度改正に伴う周知方法と申請の受付期限はどうか。答え。小学校1年生で入学する家庭については対象となる家庭全戸に案内を郵送する。また申請については本年1月下旬までの受付を考えている。討論採決。反対討論。特別職及び議会の議員にかかる期末手当の改定は職員の給与と性質が異なるため反対する。また30億円の合併特例債を活用した基金の積み立ては地方債残高を増加させ市民生活や福祉に影響を及ぼす懸念がある。採決。討論された議第111号は起立採決の結果賛成多数で可決。他3件については全員一致原案通り可決した。採決の結果は18、19ページおよび三原市議会ホームページ内の議決結果をご参照ください。議員全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が11月7日、12月15日に行われ、新市建設計画の変更について、ほか10件の説明があり、質疑応答が行われました。11月7日開催。新市建設計画の変更について、概要。仮称合併特例基金の設置にあたり、基金の原資に合併特例債を充てるため、新市建設計画を変更するもの。問い。基金の造成事業の30億円というのは、合併特例債の活用できる期限が平成31年度までなので、その後の事業費がまだ確定していない事業について、この基金を充てるということでいいか。答え。合併特例債は、平成31年度までに完了する新市建設計画事業の財源として317億円を充てる。ただし、平成32年度以降の事業については、この度創設する予定の基金を充てたい。問い。 30億円をあえて地方債、借り入れで起こしながら基金に積み立てる必要があるのか。答え、合併特例債は7割が交付税措置されるので、10億円の一般財源で30億円の基金が積めることになる。有利な財源として、平成32年度以降の事業に活用するために積み立てたい。学校給食費の公会計化について。概要。学校ごとに給食費を徴収し、調理場ごとに食材購入してきたが、会計の明確化、透明化や保護者負担の公平性確保のため、一元管理に移行する。それに伴い、市内一律とする。問い、西部共同調理場は他に比べて値上げ額が30円と大きい。理解を得るためにどのように取り組むのか。答え、平成18年の業務開始から値上げしておらず、果物など金額の高い食材の使用回数が少なくなっていた。献立の柔軟性を高め、給食の質を維持する必要性を説明し、理解を求める。会見管理における課題と今後の対応について。概要、強制徴収交際権、非強制徴収交際権、司祭権が個別の法令にのっとって対応していたものを整理し、過少債権管理条例を制定し、統一的な処理基準を定める。問い、事項は交際権が5年、司祭権は市長の権限とあるが、それを過ぎると不能欠損処理されるのか。答え、交際権は5年の消滅事項により不能欠損処理されるが、司祭権は法令で定める時効期間を過ぎても債権が消滅しないため、市長の権限により放棄することになる。消費税率引上げ分の追加支払い等について。概要、役務の対価を支払う場合において、5% から8% の消費税率引上げ分の転嫁について、中小企業庁による検査・指導を受けた。この指導に対し、自主点検をした結果、追加支払いを順次行うもの。問い、現状と今後の予定は。答え、町内全課を対象に研修会を開催した。平成26年度から28年度分の事業者支払いは、平成30年1月末までに完了予定。平成29年度分は、平成30年2月末までに完了予定。中小企業庁への報告は、平成30年3月末までに行う。浜の活力再生プランの策定について。概要、漁業所得の向上を通じて漁村地域の活性化を目指し、漁業者が主体となって地域の現状に合った将来の水産業のあるべき姿、取り組むべき課題を考え、5年間の具体的な取り組みを実行するための総合的な計画。問い、1、藻場、砂浜の再生について。答え、研究する。2、事業費、本市の負担額について。答え、これから漁協と整備内容を詰める。3、新分野の取り組みが必要。答え、水産物直売所の開設など協議中。4、荷揚げ施設を前倒しで作るべきだ。答え、検討する。5、漁業新規就業者数は。答え、これまでいない。三原米粉の里プロジェクトについて。概要、本市は全国的にも米粉加工の先進地であり、米粉にかかる事業者が集積していることから、本プロジェクトを立ち上げ、生産から販売に至る米粉ビジネスを支援する取り組みを行っている。問い、目的に所得向上、農業を主に米粉を進めるとあるが、実際に米粉で所得が上がるのか。米価は5000円から6000円であり、1ヘクタールから2ヘクタールでやっと儲けが出るという。 ほとんど台湾で生産しているということだが、本郷久井でも生産しているかどうか。総合技術高校で賞を取った3品目をフレスタが商品化とのことだが、それ以外にも取り組みがあれば教えてほしい。答え、米粉用米は国からの補助が単当たり最高10万5000円まである。今の交付金がいつまで続くか不明だが、地元企業と連携し、農業者の所得を確保する。水稲2420ヘクタールのうち、主食米は2080ヘクタール、米粉用米は76ヘクタールである。米粉米は久井町で6ターンあり、それ以外はすべて大和町。今後専用品種を全市に広げていきたい。フレスタが応援しているほかに、おたふく醸造やおこめん工房が米粉を使っている。おこめんはベトナムのフォーのような麺として輸出されている。三原に来ないと米粉が入らないという状況を作りたい。12月15日開催。施設類型型別実施計画案について。概要1。産業系施設、夢キャリアセンター、園芸振興センター等。2。学校教育系施設、給食。次期小中学校適正配置実施計画で整理。3. 子育て支援施設、児童館。次期幼稚園・保育所等適正配置実施計画で整理。4. 行政系施設、庁舎等。5. 行政系施設、消防施設。6. 供給処理施設、三原市汚泥再生センター、三原市清掃工場等。以上、今回整理した案については、2月にパブリックコメント、市民意見公募を実施予定。問い、児童館は乳幼児から中高生までが集える場として、新しい施設を作るべきではないか。答え、中高生の居場所づくりという課題があり、周辺施設への移転と合わせて検討するとともに、建設予定の図書館も集いの場として活用していきたい。問い、空き公共施設の民間活用を促進するためにも、基準条例を検討すべきではないか。答え、他都市の事例、民間活用ニーズの把握や、さまざまな支援の可能性について検討したい。水道事業経営戦略案について。概要、ライフラインである水道水を将来にわたって安心安全で安定的に供給していくために、平成30年度から今後10年間取り組む施策を策定する。問い、一般会計からの繰り入れをして、水道料金の大幅な値上げを防げないか。答え、水道事業は公営企業として独立採算で運営を行っている。将来に過度の負担を残さないためにも、平成30年6月検針分から平均 28.7% の料金改定を考えている。三原市総合保健福祉計画の見直しについて。問い、介護老人福祉施設について、入所申し込み増加に対応するため、29人分の整備予定とあるが、繰り越しではないか。現在はどうなっているか。7期の見通しについて問う。答え、第6期の繰り越しであるが、平成29年4月1日現在の待機者は452人と昨年から約80人減少している。第7期の地域密着型サービスは公募により整備数、定員を設定し、施設整備、開設補助金等についても対応し、早期整備に取り組んでいく。物品調達等条件付き一般競争入札の導入について、概要、さらなる競争性及び透明性の確保、登録業者の利便性向上のため、物品調達、売り払い、 賃貸借契約の入札方式を指名競争入札から条件付き一般競争入札へ移行する。問い、入札方式が移行することで市内の業者が入りにくくなることはないのか。また大手企業だけではなく中小企業も参入しやすいようにしてほしい。答え、市内業者を優先するために条件の中に市内業者という項目を入れる。参入条件についても幅広く応募できるような仕組みを整えたい。築城450年事業の検証状況と今後の方向性について。問い、450年事業の検証をもとに観光戦略プランを作るということだが、事業の評価について市民の率直な意見を聞く機会が必要ではないか。答え、450年事業はワークショップなどで公募市民の意見を聞きながら進めてきたが、参加しない市民の声も重要であり、工夫をしていく。
平成29年12月定例会、一般質問、市政を問う。今定例会では、12月7日8日に一般質問が行われ、15人の議員が質問に立ちました。その主な内容を、紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス。http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索または映像ライブラリー。末則明議員。瀬戸内三原築城450年事業について。問い、観光の町三原実現の取り組みについて、観光客数、観光消費額はどのような状況か、三原歴史館の来館者の感想などはどうか。答え、市民や企業事業所のご支援ご協力により、築城450年事業のメイン期間を成功裏に終えることができた。本事業の目標数値として、観光客数450万人、観光消費額100億円を掲げ、ほぼ目標数値を達成できると考えている。三原歴史館は、11月末までに52,227人が来館し、市内 44%、市外 56% で、三原の歴史が学べて楽しい思い出となった。毎回ミニ企画展を楽しみに来館している。歴史館を継続運営してほしい、など高い評価を得ている。問い、平成30年度からの観光の町三原に向けた今後の取り組みについて、築城450年事業を終え、成果と課題をどう生かしていくか、観光案内、トイレや駐車場、宿泊、遠方や海外からの受け入れ体制の整備、三原食の提供の仕組みやお寺の学校など、市民や地域が企画実行した事業は新たな観光資源となるが、継続への支援など今後どう取り組むか。三原歴史館は立地条件も良く、観光の起点として、また小学生中学生の歴史や文化に触れる身近で有意義な施設であり、 存続についてどう考えているか。答え、大人数での食事場所や大型バスの駐車場、お土産店が少ないなどの課題は、道の駅三原神明の里など既存の施設の活用を中心に関係機関と連携していく。三原食はグルメコンテストのレシピ等を公開し、新たなメニューとして検討する。市民や地域団体が企画実施した事業は、地域の活性化につながる新たな観光資源となりうる。自主自立を目指し、効果的な支援を検討する。三原歴史館は、来年4月以降も当面の間、歴史館として暫定活用を継続したい。その他の質問事項。有害鳥獣対策、鹿、熊等の対策について。高木武子議員。都市公園と街路の樹木の点検と剪定事業について。問い、樹木の点検はどういう方法でいつ誰が行っているのか問う。答え、市管理樹木等点検実施要項に基づき、10月下旬をめどに職員が打音検査等の点検をしている。異常を確認した樹木については、造園業者へ再点検を依頼し、必要な措置を取っている。問い、剪定時期の目安と何本ぐらいを市が剪定しているのか問う。答え、市が管理している街路樹のうち、高木は約1500本あり、剪定作業は樹木の生育状況や道路交通への影響、市民からの要望に基づき実施している。平成29年度は約1000本の剪定を行う予定としている。問い、都市公園の管理委託料と街路樹管理委託料における維持管理内容について問う。答え、公園の植栽木の委託料は、都市公園93箇所の剪定や防除、施肥の作業、宮浦公園では冠水や芝刈り作業、街路樹管理委託料は都市公園と同様に、剪定や防除、施肥等の作業を委託している。問い、街路樹の取り除しや糞対策について問う。答え、落葉樹については、陶器を中心に行っているが、鳥の巣の被害が発生している箇所については、剪定時期を早めるなどの対策を行っていく。学校給食のあり方について、問い、米粉を使用したパンを学校給食として使うことはできないのか。答え、米粉パンの学校給食の提供については、単価や製造技術に課題はあったが、今後積極的に導入したい。問い、給食費の値上げについて、どういう方法で説明が行われるのか。答え、全保護者へ値上げの趣旨について説明書を配布して周知をする。問い、説明書を配布しただけで周知できるとするのは、考え方が甘いのではないか。答え、意見や質問への対応は理解をしていただけるよう努める。問い、給食費の公会計に伴う人員配置はあるか。答え、公会計課は学校給食開始以来初めて取扱制度を変更するので、移行にあたっては、混乱を招かないよう執行体制を整える。田中裕樹議員。三原市のシティプロモーション組織の編成と活動について。問い、選ばれる自治体を目指すために、シティプロモーション、自治体の営業活動について本市の考えを問う。答え、シティプロモーションは都市の売り込みであり、知ってもらい、来てもらい、 住んでもらうための情報発信と考えている。築城450年事業の総括を行い、継続していく事業やブラッシュアップする事業を検討し、また食をブランドとした三原ブランド推進事業等を含め、観光分野の取り組みをベースとして展開できないかを検討している。問い、市は観光を柱として活動を行い、人口減少に歯止めをかけ、地域経済の活性化を図っていく考えか。答え、まずは本市を知ってもらうために、築城450年事業や三原ブランド推進事業等で、市の魅力を情報発信していき、それをきっかけに来てもらい、そして住んでもらうことにつなげていきたい。問い、本市には縦割りではなく、組織横断的な新たな営業活動のための組織編成が必要では。答え、組織横断的に活動できる柔軟な体制を編成することは重要であり、検討していく。待機児童の状況と保育所について。問い、本市の待機児童数と未入所児童数の状況とその対応は。答え、国の基準では待機児童数はゼロであるが、希望の保育所等に入所できていない未入所児童数は11月1日現在81人で、そのうち77人が3歳未満児である。この未入所児童解消に向けた取り組みとして、平成27年から29年度を計画期間とする第2期幼稚園・保育所等適正配置実施計画で、子ども園2箇所、小規模保育所3箇所、事業所内保育事業所を1箇所整備した。問い、保育施設老朽化への対応と今後の運営方針は。答え、私立保育所等との役割分担等を検討した上で、30年度までに第3期実施計画を策定し、継続・廃止などの方向性を決定する。その他の質問事項。空き公共施設の活用について。新本明議員。瀬戸内三原450年事業の検証について。問い、事業目標に対する達成状況とその成果と課題について問う。答え、推進会議で議論を重ね、観光客数450万人、観光消費額100億円を目標値として取り組み、詳細は平成30年7月に公表される予定であるが、目標はほぼ達成できるものと考えている。新たな観光名所の創出や、ヤッサダルマンのゆるキャラグランプリ2017での県内1位など、本市の知名度向上と未来を担う子どもたちのふるさと意識醸成は大きな成果である一方、おもてなしの意識やその体制、観光案内版の外国語表示等課題も見られた。問い、来年度以降へ450年事業をどのようにつなげていくか伺う。盛況のうちに終えた450年事業であり、間を置かない継続的な取り組みと、城跡公園天守台新入路の整備、県の町並みづくり支援事業モデル地区に本町西国街道の指定など、観光の追い風としてはどうか。答え、天守台への案内方法は、現在 JR と連携し、新たな整備に取り組んでいる。西国街道については、今後2カ年で地域資源を生かした魅力あるまちづくり指針やルールづくりを行う。子育てしやすい環境の整備について。問い、結婚、妊娠、出産、子育てなど切れ目のない支援の取り組み状況や、その成果と課題について問う。答え、子育て世代包括支援センター、 すくすくの運営、個別相談、訪問等の母子保健活動の強化、放課後児童クラブ増設による待機児童の解消、幼稚園、保育所等適正配置実施計画等に沿った整備による未入所児童の解消に取り組む。また、縁結びサポーター事業については、奨励制度の新設などにより、サポーターの養成と活用で、結婚成立という目標達成に引き続き取り組む。その他の質問事項、安心して暮らせるまちづくりについて、岡富夫議員、これからの高齢社会に対する対応について、問い、団塊の世代が75歳以上になる2025年からの超高齢者社会の問題解決に向けて、敬老会、住民主体による通所サービス等を含めた行政、医療、介護、地域が一体となった包括的な対応がより重要になってくると思うが、本市の考えを聞く。答え、本市では誰もが住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らしていけるように、地域包括ケアシステムの構築を進めているが、認知症の方の増加や、一人暮らし高齢者の孤独死の問題など、数多くの課題が発生している。課題解決のためには、相談への対応、認知症対策、見守り体制の充実、強化が必要であると考えている。住民主体による通所サービスについては、現在どの団体においても実施されていないので、実施しやすい事業になるように、先進的な事例を調査しながら検証し、引き続き各団体へ呼びかけを行っていく。敬老会については、全体的に出席者は少ないが、高齢者施策全体の中で、他事業とのバランスを考えながら、事業を継続していきたいと考えている。子育てのしやすい環境の整備について、問い、区域地域には、子供連れで子供たちを遊ばせながら、気軽に悩みなどを話せる場所がないので、区域文化センター付近に作ってほしいという子育て世代の声が多くある。楽しく子育てできる環境があれば、将来的に少子化対策の一助になると思うが、本市の考えを聞く。答え、区域地域には、区域認定子ども園内に、地域子育て支援センターを設置し、育児不安等の相談、指導、子育てサークル等の育成支援、地域の保育情報提供、未就学児や保護者への支援を行っており、様々な遊具も設置しているが、利用しにくいという意見もある。本市としても、子供連れで遊具等があり、悩み等を話し合える環境の充実は、少子化対策の一つとして重要であると認識している。区域文化センター周辺での子育て世代の居場所づくりの意見も参考にする。萩由美子議員、瀬戸内三原築城450年事業を終えて、問い、議会で採択した歴史と文化を大切にしたまちづくりを推進する都市三原宣言を踏まえて、1、この事業はどうだったか、市民活動を今後につなげていき、新しい活動を生み出すためにどのように後押しするのか。答え、事業の目標数値は達成の見込みである。市民が三原の歴史、文化を深く知り、三原を愛する気持ちの高まりに結びついた。市民活動の自主自立が可能になるよう、効果的な支援を検討する。2、見えてきた課題は何か。答え、インバウンドへの対応とおもてなしの向上等が課題である。3、これからまちづくりに取り組む姿勢を問う。高影校関連の 市・町との交流を促進してはどうか。答え、議会の宣言が事業の追い風になった。本市の歴史的・文化的遺産を次世代に引き継いでいく。福岡市・村方市等との交流も検討していく。LINE を使った子育て支援について。問い、若い子育て世代の一番身近で使いやすい通信手段は無料通信サービス LINE である。三原市子育て包括支援センターすくすくの開所時間にかかわらず、子育ての不安を気軽に相談できるように、LINE を使って子育ての相談に乗るサービスを行ってはどうか。答え、LINE は身近なツールになっている。すくすく相談メールを開設したところである。問い、実施した自治体では多くの相談が寄せられている。子育ての不安やしんどさを抱える市民の受け皿になりうると考えるがどうか。すくすく相談メール周知に QR コードを使ってはどうか。答え、先行自治体の情報を収集し検討する。その他の質問事項。骨髄ドナーが提供手術を受ける際の助成について。谷達治議員。消防力整備計画の今後の方向性について。問い、近年、消防防災を取り巻く環境では、地震、台風、局地的な豪雨など、自然災害の脅威が増し、それに伴って災害対応力の向上や危機管理体制の強化が重要な課題となっている。消防庁舎が完成し、次の消防拠点整備はどのような計画か問う。答え、安心して快適安全に住み続けられる町に掲げる消防救急体制の整備として消防力整備計画を平成27年2月に31年度末までの5カ年計画を策定した。大規模災害に備えて耐震性に課題のある庁舎や老朽化した諸所の建て替え、改修等32年度以降の消防拠点施設の整備にあたって今年度から課題の整理を行い、消防力の適正配置を見据えた計画の見直しに取り掛かる。問い、建築後36年も経過している西部文書大和出張所は、老朽化と耐震性にも課題がある。喫緊の課題として整備しないのかを問う。答え、消防施設は住民の生命、身体、財産を災害から守るという強固な建物である必要がある。現施設は旧耐震基準下における建築物で耐震性に課題を抱えており、喫緊に対応していかなければならないと捉えている。今後、消防庁舎全体を考え、消防拠点施設の整備方針を示す新たな計画の中で、課題解決に向け対応していく。宮垣秀正議員。主要地方道、三原竹原線道路改良事業における小泉町の工事について。問い、平成18年4月供用開始後、11年余り経過。その後、計画と進捗状況はどのようになっているか。答え、25年度でルートが決定。その後、協会の立ち会い、測量、関係者の同意を得て、28年度に地図訂正した。今年度から用地取得に着手している。問い、小泉小学校前バス停、郵便局前の橋は狭く、対向車が入ってくると、離合できない道路である。県道にしては、道路が狭く、見通し悪く、事故の恐れがある。早期完成をお願いしたい。答え、三原竹原線は、 本市にとって重要な路線である。引き続き県に要望し、事業促進が図られるよう、関係機関との協議や地元住民の方々の対応をしていく。障害者・高齢者対策について、問い、他市において障害者就労支援事業所で大量解雇があり、深刻な状況となっている。突然の解雇で困るのは利用者や家族である。本市ではどのようになっているか。答え、県は所管する A 型事業所をすべて調査し、全事業所で破綻の恐れのないことを確認している。今後も県事業所等と連携し、障害者の働く場所の確保に努める。問い、認知症高齢者の行方不明者発見に GPS 端末機を導入してはどうか。命に関わることであり、一刻も早く発見することが大切である。答え、GPS 端末機導入の提案について、貸し出し等を行っているところもあり、認知症の人を支える仕組みの一つとして検討したい。問い、認知症は早期発見、早期治療で症状が改善されることも少なくない時代となっている。認知症の大きな問題に、75歳の免許証返納問題がある。認知症は70歳過ぎから増加している。本市として70歳から簡易認知症機能検査を病院検査項目に加えるか、独自に取り組んではどうか。答え、提案の検査は認知症の早期発見につながる取り組みと考える。検査項目の検討に加え、検診後のフォロー体制等を整えることが重要であり、関係課、関係機関と連携し検討する。その他の質問事項、子育て支援について。徳重正時議員、住みよさ向上への挑戦について。問い、防災・減災で強くて優しい、安心・安全な街づくりを実現するには、啓発活動と避難訓練をより行うことが必要では。答え、自らが身を守ること、地域で助け合うことが重要であることから、広報や出前講座による啓発・自主防災組織による訓練への協力や、防災組織と連携した、自主防災組織無設立の町内会等との意見交換会や、防災講演会、防災体験会等を行っている。問い、小学校・中学校を中心とした41箇所の拠点避難所の各種備品はいつでも即時に機能が発揮できる状態なのか。答え、災害時における食料や災害用資機材や簡易トイレ等を今年度で全ての拠点避難所に配備し、即応体制を整える。問い、市内全域の空き家の件数と空き家バンクへの登録数と成立件数は。答え、市内全域では1960棟で、このうち1620棟が戸建て住宅であり、旧三原地区が1030棟、本郷地区117棟、久井地区231棟、大和地区242棟である。市内全体の空き家率は 5.4%、旧三原地区 4.4%、本郷地区 3.3%、久井地区 15.6%、大和地区13.2% である。空き家バンクへの登録は、平成28年度は新規登録が28件で、成立件数は20件。今年度は11月末時点で、新規登録が20件で、成立件数が17件である。問い、特定空き家と判断される件数と、 その実態と内容、対応について。答え、倒壊の恐れや衛生上等問題のある空き家を、特定空き家と定義し、市町村長は空き家の所有者に対し、除却等の措置を取るよう助言指導することができる。空き家の実態調査で、危険度により4段階に分類し、最も危険度の高い10度2が35と、次に危険度の高い10度1が336と、軽度の修繕で活用可能な軽度が970棟、現状で活用可能な程度が619棟である。現時点で39棟を特定空き家と判定し、所有者に対する助言指導に当たっている。今年度、老朽危険空き家等、除却費補助事業を創設し、特定空き家の除却促進と空き家の発生予防に取り組む。
正田洋一議員、市政懇談会の目的と対象について。問い、11月に行われた市政懇談会について様々な意見を聞いた。この懇談会の目的及び対象がなぜ町内会長限定だったのかについて聞く。答え、目的は市政の重要施策を説明し意見交換すること。会場ごとに事前に募集した話題に沿った意見交換をすることだ。活発な意見交換は望ましいが、明確な根拠もなく他者を名指しして独自の見解を述べる方、一方的に納得いくまで繰り返し質問をする方、そういった方の場にならないように一定の見識と地域事情に長けている町内会長を対象にした。問い、ここで提起された指摘や意見は、どのように施策や予算に反映するのか、フィードバックはどのように行うか、また、広く市民意見を聞くためにも対象者を広げるべきではないか。答え、今回事前に受けた指摘や意見については、速やかに処理したほか、文書口頭にてフィードバックを行っている。対象は、町内会長がベターと考えているが、今年度は女性会も対象に開催した。今後は市民活動団体等についても実施を検討する。事業レビューの成果と今後について。問い、事業レビューが今年で4年目を迎え、町内の各部署の事業見直しが一巡した。4年前と比べ、職員の意識向上及び市民参加による市民啓発、業績目標の明確化などの成果があったと感じている。しかし、削減効果の視点が欠けていると考えるが、どう総括するか。答え、削減効果は2億円以上と試算している。補助金の見直し9700万円。子育て支援の見直し1億2300万円などである。問い、一般会計が約500億円のうち2億円だと 1% にも満たない。また、大型投資をたくさん計画されているが、削減すべきものが違っていないか。投資と削減のバランスが経営になっているか。答え、投資と削減のバランスは健全と考えている。削減については、公共施設マネジメント等をはじめ、健全で持続可能な行政経営を推進する。正平智治議員、道路・水路の危機管理は、問い、私たちの日常生活の中で、道路、水路は重要な役割を果たしている。アスファルト舗装の道路や水路の安全確保ということについて、行政として極めて細心の注意を払うことが質問の趣旨だ。 路面の陥没やアスファルトの剥離、路肩の損傷など、危険箇所の発見、修繕、通報など、どのような管理体制をとっているか。私の認識では、現在危険箇所の通報システム、道路・水路監視委員のような制度はないと思う。本市は環境管理課から各町内会に環境委員を委嘱し、環境政策の協力を得ている。道路・水路についてもこのようなシステムが市民共同のまちづくりの観点からも大切である。日常的に市民が水路や道路の危険箇所の監視、通報できるようなことをシステム化することが必要ではないか。答え、現在、本市の管理する市道は3771路線。総延長では 1435.4km ある。その管理の主な方法として、担当職員や委託した業者がそれぞれ決められた路線を年に3回以上点検することとしており、点検に合わせて舗装の剥離や陥没等の修繕、倒木処理などを行っている。その他、広報見張らやホームページなどを利用して市民や職員に道路の異常についての通報を呼びかけており、通報を受けた際には迅速な対応を行っている。河川については、豪雨災害の影響を低減させるためには、いち早く施設の情報を入手することが、日頃の維持管理や災害発生時の適切な対応につながるものと認識している。提案の町内会と連携し、明確な連絡体制を整えておくことは、市民共同のまちづくり推進の観点からも重要であり、有効な手段の一つと考えており、今後、関係課と協議を進めながら、他都市の事例なども調査研究し検討していく。原田元子議員。市民福祉会館は耐震化して存続を。問い。市が開催した市民説明会では、男子会や三原ろうあ協会の方々をはじめ、多くの参加者から、他の代替施設で現在の利便性が確保できるのか、など、多くの意見が出されたが、どう受け止めているか。答え、説明会には、52団体80人が参加された。他に使える施設があるのか。使用料はどうなるのか、5階大会議室の代替はあるのか、との意見があった。一方で、維持管理経費削減の観点から、市の考えを容認する意見のほか、集約施設の設備充実の要望もあった。整理すべき課題はあったが、廃止方針の見直しに至るような意見はなかったと捉えている。問い。耐震化は2億円でできるので、この際耐震化して市民の学習権を保障すべきではないか。答え、現在の市民福祉会館は主に貸会議室として利用されており、平均稼働率は 24% である。公共施設全体を適正量に縮減するため、機能を重複した施設は集約化を図る考えから、市民福祉会館を廃止することを検討した。耐震工事等の費用削減のみが目的ではない。問い、代替施設の中には稼働率が 90%、100% になるところもあり、5階の大会議室は代替がない実情だ。廃止ありきではなく、納得のいく結論を出すべきではないか。答え、廃止の方向で引き続き検討したい。ペアシティ三原西館の再編の検討、調査を進めており、市民福祉会館を廃止した場合のシミュレーションも行っている。説明会での意見を踏まえ、丁寧な説明をしていきたい。 学校給食の値上げをやめ無償化を。問い、学校給食の無償化が全国で83市町村に広がっている。平成30年4月からの値上げ予定分は、公費で負担し、さらに無償化を目指すべきではないか。答え、値上げは長らく据え置いたことによる給食の質の低下を解消するためだ。給食無償化は慎重に判断する問題だ。その他の質問事項。大型開発の見直しを。不燃物処理工場は延命化を。水道料金値上げ中止を。国保税の引き下げを。亀山博道議員。明日を担う市民のために。問い。昨年度、自己肯定感が持てない児童生徒が 24.5% いるが、本人はとても辛いはずだ。この子たちへの手立てをどうするのか。答え、一人一人の子供に目を向け、達成感を伴う成功体験を積み重ねられるような、学校全体の教育活動の工夫に努める。問い、昨年度、現場の十分な理解を得ず、心の教室相談員を減らしたが、相談員のいなくなった学校への手立てをどうしたのか、また、今後どうするのか。答え、今年度は10人で12校を担当した。来年度は学校、保護者、地域との連携協議を大切にする。必要に応じて、配置校の増設について検討する。問い、保護者を学校に呼んだり、電話で済ましたりすることが多くなっているようだが、家庭訪問をして、信頼関係のもとで実態をつかんでほしい。答え、状況に応じた家庭訪問は、信頼関係を築く大切な取り組みであり、学校と家庭との連携の充実に努める。問い、中学生、高校生に市内の働き場所を知らせ、将来の就活にあたって、三原で働くことも選択肢に入るよう、十分な情報を提供してほしい。学校卒業後、すぐ三原市の企業に就職する人に支援することはできないか。答え、子どもの状況を踏まえ、適切な進路選択につながるよう、できる限り多くの市内の事業所を生徒に紹介し、キャリア教育を進める。親の力を育てる。問い、子育て環境を整える一環として、行政が今以上に積極的に親の力を育てること、特に子育てに深く関われない保護者に、手を差し伸べるべきではないか。答え、経験不足、核家族化、地域コミュニティの希薄化などにより、孤立して悩む子育て世代に対して、出前講座や親の力を学び合う学習プログラムを実施している。ファシリテーター、促進者も11人登録している。地域、保健、福祉、教育との綿密な連携のもとで裾野を広げ、一体的、総合的に家庭への協力、支援に取り組む。安藤志保議員。住民協議会について。問い、10代を含めた幅広い年齢層、男女バランスの取れた市民により、市としての課題を結論ありきではない議論で、一緒に考えていく住民協議会の設置が必要ではないか。答え、各種審議会、ワークショップ、パブリックコメント、事業レビュー、アンケートなどで市民の意見を聞いており、これらの活用で対処する。問い、今後、施設廃止など、縮小が必要で、決定前の政策形成の段階で、幅広い市民の声を汲み取る過程が重要ではないか。 答え、現状の課題は認識している。住民協議会について勉強したい。グランドデザインについて。問い、どのような事業か。答え、これまでの事業内容は将来の都市景観像を検討し完成させ、将来目指す街の中で活発な活動が生まれるよう人材育成に着手する事業だ。問い、将来の都市景観像は合意形成されたのか。答え、ワークショップなどで意見をいただき、素案を修正した。一定の合意形成を図ることができたが、引き続きの周知が課題である。問い1、今後の周知は、答え、市ホームページなどでの情報発信のほか、完成後の発表機会を検討している。景観ガイドラインの導入も考えており、エリア内での民間の開発や活動に際して関係者に説明し、情報共有を図りたい。2. 市中心部の活性化は他の部署の取り組みもあるが、役割分担はどうか。答え、市中心部で多くの民間の活動が生まれ、つながることがグランドデザインの実現に必要と考えている。他部署や町づくり会社などと連携した取り組みが進められるよう調整し、体制づくりを検討する。3. エリアごとのワークショップを予定しているか。答え、グランドデザイン全体を一つのエリアとして捉えているが、今後、区分したエリアごとの取り組みなどを整理する。問い、完成発表後に上がった声はどうするのか。答え、グランドデザインは将来に向けた都市景観の考え方であるため、発表後もいただいた意見を参考に修正について検討する。吉明議員。築城450年事業の成果と課題について。問い、瀬戸内三原築城450年事業が今年2月に始まり11月に終了した。本市の観光、市政活性化に生かし、一過性に終わらせず今後の課題を見出していかねばならない。行政の関わり、また補助の支援のあり方は。答え、築城450年事業の成果は、郷土・三原の歴史や文化への認識の高まり、文化活動の振興、新たな観光名所の創出、三ツ矢の教えにちなんだ連携協定など、取り組むことができた。課題としては、インバウンドへの対応とおもてなしの向上、ふるさと三原の魅力の再認識、歴史・文化的遺産を活用した観光誘客、さらに今後、実施団体の自主・自立を目指し、効果的な支援をしていく。課題を整理し、交流人口の増加を図り、観光が本市を支える産業になるよう着実に進めていく。問い、筆影・竜王地域における対応について、景観林道開通と同時に観光地としての課題が急務になっている。取り組みは？答え、林道が開通し、大型バスの利用が可能となり、観光誘客に大きく貢献できている。筆影山での桜のライトアップや物品販売に加え、竜王山においても物販を開始したところ、観光客も6000人を超え、前年の3倍に増加した。さらに、観光案内看板を5箇所整備し、受け入れ環境の充実を図った。今後も様々な媒体で魅力を発信し、認知度向上や観光誘客に取り組んでいく。市営駐車場のあり方について。問い。定人通り駐車場についての管理運営についての課題は？答え、3つの市営駐車場は、 いずれも築後30年以上経過していて、老朽化が進んでいる。現在策定中の公共施設類型別実施計画では、三原内港駐車場は内港全体の在り方と合わせ検討する。定人通り駐車場は跡地活用策を整理した段階で廃止する。円一駐車場は施設を更新するという方向性を定めている。定人通り駐車場は利用促進を図るため、1日最大料金制を導入する。
常任委員会報告。総務財務委員会。12月定例会付託議案審査。議第124号、三原市再建管理条例制定について。要旨。市が有する公の再建、工法上の原因によって発生する再建、市税、介護保険料、保育所、保育料等の滞納処分を行える強制徴収公債権と、滞納処分が行えない非強制徴収公債権に分けられる。および、私の再建、司法上の金銭債権で契約等の当事者間の合意の上に発生する債権、市営住宅使用料、上水道料金などに関し、統一的な処理基準を定め、債権管理の一層の適正化を図るための条例を制定するもの。主な質疑の内容。問い。現在、私の債権の放棄については、議会の議決事項とされているが、本条例制定後は、議会への報告事項に変更される。その意味は？答え。これまでは、市が私の債権を放棄するには、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、法律もしくはこれに基づく政令または条例に特別の定めがある場合を除くほかは議会の議決が必要であった。この度本条例を制定することで特別の定めのある場合に該当することになり、議会の議決を要しないことになる。本条例制定後は市長の権限で再建を放棄することになるが、滞納整理を進める上で、本来は回収すべき再建を市の判断で放棄することは、財源確保の面から重要な措置であるため、その要件を本条例で明記し、再建放棄を行った場合は、議会への報告を義務付けることとした。問い。本条例制定後は、債権の放棄が増えることになり、その結果、収入率が上がると予想するが、どのような見通しを立てているのか。答え。本条例の主たる目的は、市の債権管理に係る事務の統一化、及び効率化を図り、市民への公平性を高めるものである。よって、本条例制定によって、収入率が上がるという認識は持っていない。また、現段階において、債権放棄の対象となる額を示すことはできないが、事項が完成し、遠用、消滅事項の利益を受ける者が、事項の完成を主張することがないために整理ができない私の債権は、滞納整理における事務のより一層の効率化を目指していくためにも、適正かつ厳正に放棄すべきであると考えている。採決。このほか10件の議案について、採決の結果、全員一致提案理由を了とし、原案通り可決した。経済建設委員会。12月定例会付託議案審査。 議第130号市道路線の廃止について、及び議第131号市道路線の認定について、要旨議第130号及び議第131号は、市道学校線改良工事に伴い市道の形態が変更したため、既存の路線を廃止し形態を変更した道路を新たに市道として維持管理するため認定したいとするもの。主な質疑の内容。問い、今後の道路の維持管理については。答え、道路改良により従前の行き止まりが解消されて巡回路線となることから、交通量の増加が予測される。その際、通行に影響する支障木等は早急に撤去していく予定である。また道路幅が狭隘な箇所については、今後の交通量の状況を考慮し改修するか否かを検討していきたい。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会。12月定例会付託議案審査。議第127号、三原市学校給食費の管理に関する条例制定について。要旨、学校給食費を公会計化するにあたり、その適切な管理に関し必要となる基本的事項を定めるため条例を制定するもの。主な質疑の内容。問い、公会計化に伴う未納給食費の管理事務に関する変更点は。答え、給食費の未納による保護者への電話や文書での納付依頼及び督促に関わる事務は、現在各学校において教職員が行っているが、公会計になった後は教育委員会がこれらの事務を担うこととなる。議第128号三原市立図書館設置及び管理条例の一部改正について。要旨、市立図書館の管理業務について、指定管理者制度の導入を可能とするため、条例を改正するもの。主な質疑の内容。問い、図書館の休館日に関する考え方は？答え、現在は、国民の祝日等を休館日としているが、効果的な利用を促進するため、今後、祝日等の開館について検討しなければならないと考えている。ただし、蔵書点検等を行う特別整理期間として、2週間程度休館する必要があることから、合理性を持って検討していきたい。議第129号三原リージョンプラザ及び三原市武道館の指定管理者の指定について。要旨、三原リージョンプラザ及び三原市武道館における指定管理者を指定することについて議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、指定管理者を公募する際の考え方は？答え、この度のリージョンプラザ及び武道館の指定管理者の公募にあたっては、両施設が大型施設であることなどから市民サービスをより向上させることに重点を置き、市外の事業者も対象とし幅広く求めることとした。選定の結果、今年度までは市内の事業者が指定管理者であるが、来年度からの3年間は市外の事業者を指定することとなった。今後の公募においては、 市内の事業者を優先的に捉える視点についても検討していきたい。採決。採決の結果、議第128号については、起立採決の結果、賛成多数をもって、また、残余の3件については、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。仮庁舎のご案内。新庁舎の建設に伴い、議会は仮庁舎、館町夢キャリアセンターへ移転しています。新庁舎開庁、平成31年5月を予定までの一時移転となります。住所、三原市館町2丁目5番2号。電話番号、議会事務局。0848-676137。アクセスは、三原市立三原小学校と広大附属小中学校の間の道を北に上がっていくと、三原市夢キャリアセンターがあります。市庁舎での市議会傍聴のご案内。本会議の傍聴。本会議を傍聴される方は、仮庁舎1階東側の入り口をご利用ください。本会議の傍聴は、議場入り口で受付をした後、傍聴券を受け取って入場してください。委員会の傍聴。委員会を傍聴される方は、仮庁舎1階西側の正面玄関をご利用ください。議会事務局で受付をした後、2階委員会へ入室してください。駐車場は敷地内にありますので、車でご来庁の方はご利用ください。イラストは、本会議傍聴入り口のご案内の1階配置図です。西側が正面玄関、東側が傍聴入り口になっています。高校生との意見交換会。平成29年10月28日、三原市議会議事堂において、三原青年会議所主催で、2017三原高校生議会が開催されました。午後からは、三原市議会主催で、高校生議会で提案のあった内容について、参加された高校生と意見交換会を行いました。高校生の皆さんは、自分たちに何ができるのか、どうしたらよいのか考えていただく良い機会になりました。また、議員も若い人たちの意見を聞きながら大きな刺激を受けました。ここでは、高校生からいただいた主な意見や提案を紹介します。テーマ、郷土愛あふれる三原にするために。意見。1、郷土愛の連帯を広げるために、イベントを利用したコミュニティの拡大を図り、イベントの企画に自分たちが主体者として関わりたい。2、三原市外に転出した若い世代、大学生などの三原出身者とも、イベントを通じての郷土愛でつながり続け、生涯にわたって三原とのつながりを維持したい。3、イベントクーポンを作り、三原のイベントに来た人たちにリピーターになってもらい、情報の発信もしてもらいたい。4、キャンプ場の整備、サイクリングイベントなどの開催を希望する。提案。1、いろいろな世代の人たちと一緒に三原応援隊を結成したい。それを実現するために相談できる窓口が欲しい。2、市からの情報は広報誌だけでなく、YouTube や Instagram などでも発信してもらいたい。3、主体者として三原に関わる場を 自分たち高校生が作っていきたいし、市や議会もそれをキャッチしてほしい。参加議員の感想。高校生の皆さんの意欲が感じられた。また、郷土に対する思いは我々と同じであり、彼らが活動しやすい環境を準備することが必要と感じた。テーマ、三原市の中心市街地を活性化させるためにについて。意見1、三原市民への駅前でのアンケートを実施した結果、世代を問わず映画館を中心とした娯楽施設を望む声が多かった。2、若い世代が一日楽しめる場所が三原市内になく、近隣市町に遊びに出ている。公園等ではボール禁止の公園が多く、体を動かせる場所がない。3、友人と気軽に話ができるような場所が欲しい。4、女子は同じ場所に多くの店がある他市にショッピングに行く。提案1、映画館などの娯楽施設を作ってほしい。2、駅前に立体駐車場を設けてほしい。3、イオン三原店と地下道で駅前を結び地下街を作ってほしい。参加議員の感想。多くの若者が中心部に集まらないのは、若者目線の施設や誰にも遠慮せずはしゃげる空間がないことが原因であると分かった。議会としても中高生の居場所づくりを課題として捉えていく必要があると感じた。今、人材の地産地消。陸海空の交通利点を生かしてについて。意見1、三原のイベントが身近なものに感じられない。若い人の意見が反映されていないのでは。2、駅前に食べ歩きができる場所がもっと欲しい。駅前の空き店舗に飲食店があると良い。3、西条や高知の図書館は漫画や幼児用の本もあり、多くの人が集まっている。多様性を持った図書館にしてほしい。4、三原には有名で求人の多い企業がないので、就職のために三原を離れる人も多い。5、三原は交通の要所であり、駅と港が近いことから港を整備して物流の拠点にしてはどうか。提案1、陸海空の交通網が揃っていることを最大限に利用し、新たな企業の誘致を進め、働き口を増やすことが若者の市外への流出を止めるため必要ではないか。2、三原駅と三原港を一体的に開発して、にぎわい創出を具体化してほしい。参加議員の感想。市民参加型イベントに若い人の意見を取り入れていけるようにしたい。高校生で企画運営するのも面白いと感じた。ま、若者が住みやすい街へ、Uターンへの後押しについて。意見。世代別過去5年の三原市データによると、20歳から30歳までの人口は約550人減少している。市外へ進学後、三原市に戻ってこない若者が多い。考えられることは、1、職場が少ない。2、娯楽施設が少ない。この2点が改善され、出産や育児が充実すると若者が戻り、子供が生まれ、娯楽が増え、人が増えていくのではないか。提案1、三原城跡高影広場の整備を。450年祭後の取り組みとして 桜の木、花見のスポット、ダンスなどの踊り共演やコンテストなどを実施して、にぎわい創出につなげてはどうか。2. 三原すくすくの拠点拡大を。ネウボラ。ネウボラとは、フィンランド語で相談やアドバイスの場、妊娠から出産、子供が就学するまでを自治体が切れ目なくサポートしてくれる仕組みのこと、のように安心して育児できる環境を。3. ベビーボックスの開発を。山形県長井市で行っているような育児スターターキットの配布。生後12ヶ月までの赤ちゃんに必要な約70種類の育児用品を。参加議員の感想。参加された高校生7人中6人が卒業後は三原に戻ってきたい、住みたいとのことであった。若者が住みやすい街になるよう取り組んでいく。写真は4枚です。1枚目、広島県立三原高校の生徒と総務財務委員。2枚目、広島県立三原東高校の生徒と駅前東館跡地活用調査特別委員。3枚目、広島県立総合技術高校の生徒と経済建設委員。4枚目、学校法人山中学園女水館高校の生徒と厚生文教委員。写真終わり。
平成29年12月、定例会議決結果。全員賛成のもの。議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議第89号から議第110号については、新本議員及び七川議員は、監査委員のため自主的に退席。議第90号、平成28年度、三原市ケーブルネットワーク事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定。議第91号、平成28年度三原市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定。議第92号、平成28年度、三原市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定。議第93号、平成28年度、三原市港湾事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定。議第94号、平成28年度、三原市駐車場事業特別会計、歳入歳出決算の認定について、12月5日認定。議第95号、平成28年度、三原市土地区画整理事業特別会計、歳入歳出決算の認定について、12月5日認定。議第96号、平成28年度、三原市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定。議第97号、平成28年度、三原市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定。議第98号、平成28年度、三原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、12月5日認定。議第99号、 平成28年度三原市小型浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。儀第101号平成28年度三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。儀第104号平成28年度三原市東町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。儀第105号平成28年度三原市中野町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。儀第106号平成28年度三原市沼田西町松江財産区特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。儀第107号平成28年度三原市小泉町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。儀第108号平成28年度三原市本郷町本郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。儀第109号平成28年度三原市本郷町船木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。儀第110号平成28年度三原市本郷町北方財産区特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。議案番号件名議決年月日議決結果の順に読んでいます。儀第112号平成29年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算第1号12月18日可決。儀第113号平成29年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算第2号12月18日可決。儀第114号平成29年度三原市介護保険特別会計補正予算第2号12月18日可決。儀第115号三原市職員の給与に関する条例の一部改正について12月18日可決。儀第117号三原市ケーブルネットワーク施設の指定管理者の指定について12月18日可決。儀第120号過疎地域自立促進計画の変更について12月18日可決。儀第121号三原市過疎地域自立促進特別事業基金条例制定について12月18日可決。儀第122号朝日町住宅改修工事1号棟中棟請負契約の締結について12月18日可決。儀第123号三原市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について12月18日可決。儀第124号三原市再建管理条例制定について12月18日可決。 議第125号三原市再建管理条例の制定に伴う関係条例の整備に関する条例制定について12月18日可決。議第126号大和町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例及び区域庁農村情報連絡施設設置条例の廃止について12月18日可決。議第127号三原市学校給食費の管理に関する条例制定について12月18日可決。議第129号三原リージョンプラザ及び三原市武道館の指定管理者の指定について12月18日可決。議第130号指導路線の廃止について12月18日可決。議第131号指導路線の認定について12月18日可決。法第18号平成29年度三原市一般会計補正予算第3号の専決処分に対し承認を求めることについて12月5日承認。表終わり。賛否が分かれたもの。議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議第89号平成28年度三原市一般会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。賛成20人、反対2人、欠席1人、退席2人。議第100号平成28年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。賛成21人、反対1人、欠席1人、退席2人。議第102号平成28年度三原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。賛成21人、反対1人、欠席1人、退席2人。議第103号平成28年度三原市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について12月5日認定。賛成21人、反対1人、欠席1人、退席2人。議第111号平成29年度三原市一般会計補正予算第4号12月18日可決。賛成24人、反対1人。議第116号三原市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例等の一部改正について12月18日可決。賛成24人、反対1人。議第118号新市建設計画の変更について新市は新しい市です。12月18日可決。賛成24人、反対1人。議第119号三原市合併特例基金条例制定について12月18日可決。賛成24人、反対1人。議第128号三原市立図書館設置及び管理条例の一部改正について12月18日可決。 賛成23人、反対2人。初第9号、道路整備にかかる補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書の提出について、12月18日、可決、賛成24人、反対1人。表終わり。次回定例会開催予定。平成29年12月18日現在。2月27日火曜10時から本会議開会。2月28日水曜10時から常任委員会、総務財務委員会。3月1日木曜13時から常任委員会、厚生文教委員会。3月2日金曜10時から常任委員会、経済建設委員会。3月5日月曜10時から補正予算特別委員会。3月7日水曜10時から本会議総括質問。3月8日木曜10時から本会議総括質問。3月9日金曜10時から本会議総括質問。3月12日月曜10時から予算特別委員会。3月13日火曜10時から予算特別委員会。3月14日水曜10時から予算特別委員会。3月15日木曜10時から予算特別委員会。3月16日金曜10時から予算特別委員会。3月20日火曜14時から本会議閉会。編集委員のつぶやき。昨年は三原城築城450年。本市にとって三原観光元年として100を超えるイベントが行われ、大変にぎわいました。三原城跡歴史公園で行われたかがり火プロジェクトでフィナーレを迎えました。綺麗でしたね。また市長、市議会議員、衆議院議員、県知事と市民の皆さんにとって大切な選挙の年でもありました。今年は築城500年へ向けて第一歩の年。輝く三原を目指して全力投球で頑張りましょう。木村久人。議会広報部会員。萩由美子。平本英治。木村久人。杉谷達治。宮垣秀政。安藤志保、小玉慶三、亀山博道、正平智春、岡本淳章、文野辰巳。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報公聴委員会、三原市館町 2-5-2、電話 676137、ファクス 634545。 我が町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第32回。三原市立糸崎小学校6年、平山康介。糸崎の良さを伝える。僕は糸崎小学校に通っています。糸崎小学校には他の学校がしていないことがあります。それは、三原を元気にするために、八天堂とコラボをしていることです。昨年僕たちは、三原がここ最近、人口が減っているのを知りました。このままでは三原から元気がなくなってしまいます。そこで、糸崎小学校5、6年生が 三原を元気にするために立ち上がりました。全国に名の知れた八天堂が新商品を作って売れば、三原に人が来て三原が元気になると考えたのです。そこで今年はスイーツバーガーグランプリに出場することに決めました。はじめは意見が混ざってなかなか決まらなかったけど、タブレットを使って考えを深めたり、決まった意見を八天堂さんに聞いてもらったりした結果、いちご大福バーガーに決まりました。グランプリに出したら審査員特別賞をもらいました。この取り組みを通して分かったことがあります。それは、糸崎の良さは仲間の良さではないかということです。素晴らしいアイデアも昨年の6年生、今年の5年生、そして僕たち6年生がいないと作り出せなかったのだと思います。将来、三原の人口が増えていくことを僕たちは願っています。そのために、この大切な仲間と一緒に何ができるかをこれからも考えていきたいです。渡辺和子さんは、私たちには自分が変わる自由が与えられていると言われます。僕は渡辺和子さんの言う通り、自分そして三原を変えていきたいです。三原市立三原小学校6年、沖義久。未来につなぐ三原魂。僕たちの学校は145年という長い歴史を持つ小学校で、昔から続いている多くの伝統があります。まず、3年生の時には、かつて新明市で行われていただるま行列の60年ぶりの復活に参加しました。僕たちは三原市を盛り上げるため、そして人々を笑顔にし、もっとたくさんの人に来てほしいと願いながら、復活だるま第1号として行進しました。このだるま行進は、新たに三原小学校の伝統に加えられました。また、三原やっさ祭りのやっさ踊り子ども部門にも毎年参加しています。僕たちは子どもやっさ大賞を目指して笑顔で練習を頑張りました。そこで友達同士の心をつなぎ、協力することの大切さを学ぶことができました。そして最も長く大切に伝えられてきたものに、運動会や音楽発表会で行われる鼓笛隊があります。これは三原小学校の5年生が6年生から楽器の使い方や手入れ、演奏の仕方を教わり、代々引き継がれているものです。鼓笛隊は行進しながら行うので、振り付けを覚えたり、歩幅を揃えたりするのが大変で、何度も練習を重ねなければなりません。僕は小太鼓を担当しましたが、小太鼓を手にした瞬間、歴代の先輩方からずっと引き継がれているものが自分の手に渡ってきたということを実感し、ワクワクしました。それと同時に、後輩たちにつないでいきたいという責任感も湧いてきました。僕たちは、三原小学校のこのような伝統を次の世代につなぐとともに、新たな挑戦をすることで、これからも高みを目指し、さらに三原魂を進化させていきたいと思います。パリ枠。以上で、三原市議会だより、平成30、2018年2月1日発行。ボリューム51を終わります。朗読編集は、朗読録音グループ声の友でした。